ドスコイラジオの時間だよ。ドスコイ気まぐれジャパンだよ。イエー。9月23日月曜日、時刻は11時48分を回ったところです。この時間は遠藤ひなたの気まぐれジャパンネオネオネオネオ第23回放送をお送りしております。ますはい、ということでね、今回はちょっとエコーをかけてみました。実はね、驚くかもしれないんですけど、これは手動でかけてます。手動って言わないのかな、これは自己流でかけてます。結構クオリティ高いですよね。え、ディレクターつけたのかと思ったって思った方も多いでしょう。嘘でじゃないや、騙されてます。ね、こんな感じで、なんかこのエコーってシステムいいなと思って、ラジオを聞いてたの、他の芸人さんのね。そしたらね、なんか決めるときみたいなエコーがかかるんですね。それはなんか多分プロデューサーなりディレクターなりが、こうディレクターさんなりがこう かけてくれてるんだよね。だからこう分かりやすい、聞きやすいんですね。あ、今決めたんだなとかいうのが。だけど私さ、いないじゃん、全部セルフで、セルフマネージメントでやってるじゃないですか。だからする人いないから、こうやっぱ自分でやんなきゃいけなくて、でもなんかすごくそこが参考になるなと思って、うちも取り入れていこうかなっていう感じで参考にしてみました。それでね、今日は9月23日、23日の23回放送、おそろっちですね。日付と話のあれがおそろっちになりました。でね、そんなことはどうでもいいんだよね。本当にどうでもいいこと。見て見て、このスニーカーが届いたの。ラッタラッタッターン。はい、見えてませんね。だけどスニーカーが届いたの、欲しかったスニーカー。なんかね、最近ネットショッピングみたいのにね、まあ3ヶ月ぐらい前から目覚めたの。クレジットカードを作ったから。でも月額使える金額を決めてて、それ以上は使わない、それ以下だったらまあまあ OK って感じで、で欲しかった、なんか靴欲しいな、スニーカー欲しいなと思ってたから買ったのね。それでなんかね、紐みたいなのじゃないやつが欲しいなと思って、なんかこうベッてできるやつがいいなと思ったの。なんか靴履くのに紐じゃなくて、なんか変わったゴムみたいなやつがいいなと思って、で結局ね、こう太いゴムが通ってるみたいなスニーカー買ったんですけど、なんかね、届いたんだけど、見て、かわいいんだけど、見て、靴の裏が見て星になってるから、ほら見て、見れないね、知ってんだ。届いて、うわー、出たーって思ったんだけど、待って、これ私すごく既視感があると思って、わかった、中学の時の上履き、体育館履きとね、全くうり二つなの。そうなんだ、なんか色味、あとこのメッシュ感、これネットでは分からなかったメッシュ感がすごくて、なんかね、ネットショッピングでまだ失敗したことなかったんですよ。なんか想像した通りのものばっかり着てたから、なんか結構調子こいてたのね。したらさ、見て、ほら、私の体育館履きにそっくり。やばくない？やばいんだよね。え、体育館履きなんだけどと思って、でしかもなんかね、靴下が透けるのメッシュだから、なんかおーおーってなって、どうしようってなったんだけど、でも遠くから見ると分かんないの、なんかメッシュ感が、気になるメッシュ感がね、分からないからね、いいやと思った。返品しようかなって一瞬思ったけど、そんな返品するほどじゃないかもしれない、気にしすぎかもしれない、もしかしたら。だってね、ほら、自分の目とさ、足って距離あるじゃないですか、一番距離あるよね。だからなんかいいかもと思って、別に気にしなきゃいいだけだし、雨の日に履かなきゃいいだけだからね。メッシュで靴下がさ透けるぐらい見えるってことね、もうあれじゃ通気性抜群じゃないですかね。雨とかね、ウェルカム雨みたいな感じになっちゃうからさやめようと思って。そうなんだ、やめ、だから雨の日に履かない、近くで見ないっていうルールを守って履こうかなっていうふうに思ったんだよね。よろしくね、これから。2.5 買ったんですけど、ちょっと大きかったかな。 2.5 いつもぴったりなんだけどね、なんでだろうね。ちょっと中敷きを敷いて履きましょう。 嬉しいね、久々の靴はね。何年ぶりだろう買ったの。あ、でも言うて6ヶ月ぶりぐらいですかね。うん、よし、まあ靴の話はここら辺にしてね、前回の反省を少ししたいと思います。前回さ、めちゃめちゃ話そうとしてるところで終わったんですよね。あれだよね、大泉洋さんの水曜どうでしょうで終わりましたよね。あの、そう、ガチャガチャガチャっていう風にして家のドアが開いてね、人が帰ってきちゃって慌ててね切っちゃって、いつもならお蔵入りするところなんだけど、なんか私本当は40回ぐらい撮ってるんだけど、そういう厳しい査定によってね、今23回ぐらいじゃないですか。もういいかな、そういうこだわりはと思って、最近はあんまり撮り直しとかをやめようと思ってるから、ちょっと頻度がいいんですよね。なんかいつもね2時間ぐらい撮ったのにね、結局上げないとかがあるんですよね。でね、なんかたまにね、なんか気が変わってそれ上げようかなって、なんかお蔵入りした の残ってるんだ。でも上げ方が分かんなくてさ、もういいやと思って放置してます。あー、背中かゆいんですけど、ちょっとマニキュアを塗ります。バイトを辞めたからね、マニキュア塗れんだわね。ちょ、マニキュア塗るね。いいかな、ちょっと扇風機の音がうるさいかもしれないけど、聞こえますか。ちょっと大きい声で喋るから、でも寝てる人もいるから、ちょっとここ閉める。よし、明日一元からなんだけど、まあいいや。ということで、気まぐれジャパンネオ第23回放送をお送りしております。今日の内容は、あ、OK、いいよ、こんな感じね。どれから話そうかな。あ、ちょっと待って、前回の続きからしよっか。なんかさ、好きなアーティストはいますかみたいなやつじゃなかったっけ。好きなアーティストはね、アーティスト、俳優さん、好きな俳優さんはあんまいないかもしれない。好きな俳優さんはいないかな、いないけど、私高橋一生さんは好きですね。なんか俳優の人、うん、かっこいいよね。かっこいいっていうか、何なんだろう、でも若い、なんかすごいなって。もうなんか俳優さんとか女優さんとかさ、だから年を取って良くなるみたいなことありますよね。だからそれってすごいなって思って、なんかね、高橋一生で俳優じゃないですか。でも若い頃よりね、今の方がなんかかっこいいんですよね。なんでなんだろう、あれなのかな、こう人間的な魅力みたいな感じなのかな、何なんだろうね、わかんないんだけど、すごいなって思って。でも男の人ってあるあるですよね、なんか年取った方がってか、なんか年取ってかっこよくなるみたいなってなんかあるのかなって思う。なんかそこって結構違いなのかな、性別のって思うんだけど、女の子はなんかある程度なんか決まってるじゃないですか、なんか20代までとかさね、マジ悲劇って感じなんだけどちょっと噛んじゃった、そうなんだけど、なんか男の人ってなんかでもね、やっぱそこら辺でね、どうなのって思ってんだ。なんかさ、女の子は割とそのあれ、なんかすごいバッシングが来そうだけど、賞味期限みたいなあるじゃないですか。ひどい、なんでそういうこと言うの？そうなんかだし、なんか可愛くなきゃダメみたいなのってある程度あると思うんだけど、男の人ってなんかかっこよくなくても思ってたりするじゃないですか。星野源だよね。なんか私さ、友達にさ、星野源嫌いすぎじゃないみたいなこと言われたんだけど、全然嫌いじゃないし、なんかすごい素晴らしい方だなと思ってるんだけど、なんかさ、星野源ってめちゃめちゃかっこいいわけじゃないのに、すごいモテてるじゃないですか。なんか、って思って。ね、でも笑顔がいいですよね。屈託のない笑顔ってああいうこと言うんだろうなって思うんだけど、そうこの前友達と、すごいモテる友達とご飯食べに行ったんだけど、その時に話になって、そう、なんか男の人ってかっこよくなくてもモテるからいいよねみたいな、なんか中身でもう全然モテちゃうじゃんみたいな話で、なんかそう、星野源の話になって、私がボロクソ言ってるつもりないんだけど、なんかマジでセコすぎるみたいなことを言ったら、そう、ちょっとひどくないみたいなこと言われて、褒めてるつもりなんですけどね、なんか悪いように聞こえたのかもしれないんだけど、そうでもね、なんだっけなちょっと待って、友達聞いてるかもしれないんだよな。でもこれ、そう、めちゃめちゃモテる友達がいるんだけど、なんかね、がいるんだ、私の友達にね。でなんかね、すっ可愛いんだけど、別に普通に可愛いのね、 だけどすっごいなんて言うんだろう、やばいモデルみたいな可愛さみたいな、もうやば顔の造形みたいな感じではないわけよ。普通になんか普通に可愛いの、なんかこう憧れレベルじゃない、なんかこう可愛いのね。でなんかわかんないけどめちゃめちゃモテるんですよ。でもなんか私のね話してることに笑ってくれるのね。だからモテる理由はちょっとわかるなと思って、やっぱニコニコって大事だよね。ね、全然違う話してる気がする。待って、どこの話してたんだっけ。好きな、あ、そう、高橋一生から来たんだ。そうだよ、高橋一生だね。高橋一生かっこいいですよね。この前までドラマやってましたしね、それのせいかもしれない。凪のいとまのね、よかったですね。あと誰だろう、好きな俳優はあんまいないかな。誰だろう、ミスター・ビーンはコメディアンだしねあれ好きとかじゃなくて好みみたいな感じかな。ちょっと考えておこう。でも大泉洋面白いですよね。水曜どうでしょう、なんか言われたらめっちゃ見たくなったもん。見てみようかな、もう一回お姉ちゃんに聞いてみよう。そうだな、好きな俳優さんあんまいない、追っかけるみたいなアイドルっぽい人はいないかもしれないんだけど、でもこの前 Perfume 好きなんだって話したじゃないですか。なんか私相当好きみたい、なんかアイドルとかって別にあんま好きじゃないかもって思ってたのね。なんか前好きだった時期はあるけど、なんか別にそれがどうした、なんで別にそれがどうしたみたいな感じになったんだけど、なんか Perfume ってアイドルだよね、よく考えたら。シンガーソングライターじゃないじゃないですか、完全になんていうかプロデュースされる子たちされてる人たちでしょ、うん、だからアイドルだって思って、アイドルじゃないってなんかどっかで思ってたんだけど、 Perfume アイドルだなって思ってから好きだなって思った、なんかね、ちょっと今日大丈夫かな、いつも大丈夫じゃないんだけど今日なんか特段なんだろう、どういう感覚これって、なんかこうなんだろう、友達と深夜にダラダラ喋るみたいな、盛り上がってない時間に話す内容みたいな感じじゃない。ちょっと今の間違えちゃったから忘れてください。そう。でも Perfume ってめちゃめちゃ可愛いと思うんだよね。私ね、みんな Perfume になりたいと思ってんだ、きっと。ちょっと何言ってるか分かんない。みんな、女の子はみんな Perfume になりたいはずだと思ってるんだよね。わかる？だってめっちゃ可愛いよ。めちゃめちゃ可愛いじゃないですか。可愛いなって思って。Perfume 可愛いよね。語彙力が。はい。もうちょっとやめよう。でね、 Perfume って今年30歳ぐらいになるんだって。なんだけど仲がいいんだって。やばくない？3人娘じゃないですか。仲いいんだってよ。あんなにさ10年20年ぐらい一緒にいたらさ、プライベートぐらいは別々でみたいなありそうじゃないですか。なのにお休みの日もなんかあれなんだって、一緒に旅行行こうとか言って旅行行くんだって。やばくない？仲良すぎと思ったんだけどね、可愛いねって思った。まあ別にこんな話はどうでもよくて。そうだな、友達系の話ね。今日ね、学校の友達マニキュア塗るねって言いながら全然塗ってないんだけど、もういいやと出て、あ落ちちゃった。今日はね、学校の友達とお昼食べてたんだけど、まあ、一限から会ってだったからね、その流れで同じ学科の友達とご飯食べてたんだけど、なんかわかんないけど今日すごい私なんか話がうまかったのかな、なんかすごい受けててね、なんか今年一番笑われてたかもしれない笑われてたのかな、笑われてるわけじゃないと思うんだけど笑われてた気がするんだ。なんかね、人のあるあるみたいな話をしたんですよね。そしたらね、こうすごい受けてたの。なんかそのあるあるっていうのは、なんかその友達の2人の口癖とか、なんかよくこういう行動するよねとか、なんかあと妄想みたいな、この教授はきっとこういうことをしたらこういうことを言うだろうみたいな話をねしたらね、すごい受けてて、そういうのすごい上手だねって言われたの。私褒められたことは覚えてるんだ褒められたこと覚えとくからと思ったんだけど、そうね。でどんなことって、例えばね、なんかでもね、好きなんだ人のね、なんか特徴みたいな 口癖とかなんか見つけるとね嬉しくなっちゃうの。これちょっとあんま人に言ってない趣味なんだけど、そう、私結構趣味って隠したくなるんですけど、その中の一つで、あの、ま、気を自覚したんだけど、人のなんかあるある行動みたいな、だからよくしちゃう癖ですよね。なくて七癖、あれですね、七草みたいなね、五病箱べら仏の座、鈴な鈴代これぞな、あれこれ5つしかなくない、五病箱べら仏の座、鈴な鈴代これぞ七草、あ、やっぱ5つしかないんだけど私の覚えてる七草5つしかない。それで、あのちょっとまあいいや。それで友達がねちょっと何もないのに笑っちゃう何が起きるんだろう。まあいいや。あの、それで、好きなんだ、人のその、あ、こんな人こういうことよくやるなとかいうのを見つけるのが好きなの、実は。そうなの。だからね、真似とかしちゃうの。あの、その子の話になったりとかするとね、こういう言い方するよねとか、なんかね、最悪だよね。だけど別にね、あのね、ディスってるわけじゃないんだけど、なんか嬉しくなっちゃうんだよね。なんかその、そうそうそう。あれかもしれない、似顔絵と似てるかもしれない。なんか似顔絵ってさ、その人の特徴を捉えて、なんかカリカチュアってあるじゃないですか。こう例えば私だったらこう目がこんな感じっていう、この丸だってなったらこう丸っぽいのを誇張して描くみたいなのに近いんだけど、でもモノマネ芸人みたいな人って大体そうですよね。こう誇張するみたいなのと近いんだけど、だからそういうのさ、なんか一つっぽいところ見つけるとさ、それやるだけでその人っぽくなるじゃないですか。そのなんかその人っぽさみたいなの見つけるとすごい嬉しくなるんだよね。なんかあってなるの見つけちゃったみたいな気持ちになってね、嬉しくなるんだよね。それをね増やすのがいい、嬉しいんだ。なんかあ、この人こういう喋り方すんなとか、この人こういうなんかこういう顔するなとか、こういう空気になった時にそういう顔すんだなとか、なんかそういうの見つけるの好きなんだって思ってて、今日ねその癖の話になったんだよね。っていうので、あの、発表したらすごい受けてましたね。なんか一人ね、なんかじゃあ M ちゃんと A ちゃんなんだけど、これイニシャルにする必要あんのかな、まあいいや。 M ちゃんと A ちゃんっていう子がいいの、が同じ学校の友達にね、今日一緒に、なんか割と一緒にいること多くて、そうそうなんだ、助けてくれたりする、そう私のこと。それでM ちゃんはよく、 M ちゃんは結構ね、さっぱりした、さっぱりっていうか、なんか適当なのかな、性格がね、適当適当で、なんかちょっと私に近いものを感じる時があるんだけど、いいんじゃねみたいな、なんかあー分かる、その適当さみたいな、私の高校の友達に似てる、なんかこう雰囲気が、もうクソどうでもいいね、そんなのどうでもいいって思ってるわ、みんな多分リスナーが。最近リスナーと心通じてる気がするんだけど、気のせいなのかな。これ一方通行だったら悲しいんだけど、私リスナーの心が最近分かってきてる気がするの。なんか心の中にリスナーがいるんだ。それで喋ってる時に、あ、もういいよその話はとか言われんの。だから、あごめんごめんってなるんだよね。ほらまた脱線しちゃった。それでその M ちゃんはM ちゃんの癖何かなって考えたのね。そしたらあれだなと思って、えっていうの面白くない、もうそうそうそう、えって言って目が丸くなるの一瞬、えって言った後に目が丸くなって、やばいかなって言うんだけど、まあ大丈夫かっていうの、3秒後ぐらいにまあ大丈夫かっていう子なんだよね。でなんか結構ね、なんか遅刻しちゃったりとか、結構適当な感じの子、心が多い子なのね。だからなんか出席足りないみたいなことが若干起こりそうになるのよ、その遅刻間だったりするから、なんか、まあ、1回行かなくてみたいなことをしちゃう子だから。でこう久しぶりに会ったりすると、え何回しかないからやばくないみたいなこと言って、えあまあ大丈夫かって言うんだけどえって言いながら指折ってる回数がさ、あの余裕で超えてんだよね、出席 あのこれ以上欠席しちゃいけませんよっていうカード。なのにあ大丈夫かって言うから、面白いなと思って。面白くない、なんか面白いでしょ、私面白いなって思ってすごい見ちゃうんだけど、って言うからみんなあ大丈夫、えやばいかなって言って、結構やばいかもって顔するのに、あ大丈夫かって、何が大丈夫なんだって思ってさそういうのが面白いねって言って、そしたら本人も気づいてなかったみたいで、めちゃめちゃウケてた。 すげえ笑ってたよ。で隣にその A ちゃんも爆笑してて、そうで、あとその A ちゃんの癖は、 M ちゃんはえって驚いた後に3秒で自己解決をするっていう特徴があるんだけど、 A ちゃんはそうだな、なんか結構真面目なのね。私よりも本当に100倍くらい真面目で、まとも、私もまともなんだけど今の言い方だとまともじゃないみたい。それなんかA ちゃんは真面目なのね。結構遅刻もしないし、すごいしっかりしてるので、真面目、なんかいいんじゃねえみたいな、いいよそんなの、グイグイ行こうぜみたいな感じはない子なの。なんかなんて言えばいいんだろうな、ちょっとうまく言えないんだけど、とにかく真面目な感じの子なのよ。で明るいみたいな感じの子なのね。ね、太陽みたいな感じだよね、朝ね今それでっていう感じの子なんだけど、その子の癖はな、結構難しかった、この子が難しかったんだけど、どんな感じかなと思ったら、なんかちょっとテンションが上がると、え、ちょっと聞いてほしいことがあるんだけどみたいな、ちょ最近面白いことがあったんだけどって、必ず前置きを置くの。話す前に前置きを置く子なんですよ。最近悲しいことがあったんだけど、最近面白いことがあったんだけどっていうのを必ず最初に入れてから、ちょっと下を向いてから話し出すのね。それはっていう癖があるなと思って、言ったらね、爆笑してましたね。うん、やっぱこう、うん、面白い、やっぱ人のあるあるって面白いな、なんかその子っぽさがあるっているじゃないですか。私多分ね、もう他の人も大体言える気がする。なんかモノマネとか好きなんだ、したくなっちゃうんだよね。でもあんま外ではしないんですけど一人だとね、こういうこと言うよなとか、あと友達の前とかだとやりたくなる。そのなんか、たこの前さ、何々に〇〇に何々って言われてさとか言うのも、そのなんか言ってる雰囲気とかすごい真似したくなっちゃうんだよね。もうやだよねこれね。あんまり上手いのも惹かれるしさ、あのあんまりするのもちょっとディスりみたいになっちゃうじゃん。だしさ、友達がそんなことしたら嫌じゃない？嫌だなって思うからやめようと思うんだけどね、やりたくなっちゃうんだ。もう言い方とかすっげえ真似したくなっちゃうので、うわ似てるわって自分で思うの気持ち悪い。ちょっとこの話気持ち悪いからもうやめていいですか想像以上に気持ち悪い方に言っちゃった。でもじゃあこの話をね、どこに落とそうかなって思ってたの、話しながら今。もう要するにね、私が言いたかったのはそんな、なんかいいよね、あるあるしちゃうよねとかいうことじゃなくて、あのね、あれなんだよ、こうすごい笑ってるのがなんか嬉しくって、なんだろう、なんかここだなって思ったんだよねなんかね、すごいね、なんか笑ってるとすごい嬉しくなっちゃうの。なんでだろう、なんかもう芸人なんだよね、志が。なんかそうなんだ、私ってね、本当にね、面白くなりたいだけの面白くない人間なんだ、分かってるんだ自分で、そんなことは分かってるの。もう言われなくても分かってるんだよ。だから面白い人とか見るとすごいケチとかつけたくなるのね。なんかもう、え、全然面白くないですよみたいな、こうすっごく言いたくなるし、言っちゃうのなんだけど、別に自分がそこまで面白くないってことも分かってるんだ。うんなんだけど、なんかね、すごい嬉しくなっちゃうの。なんか人が笑ってたりすると、なんかイエーイみたいな感じで一緒に踊ろうみたいな気持ちになるんだよ。だから面白くなりたいの。なんかね、笑ってる姿を見るのが好きなの。そうなんだ。でもなんかよくその二人は割となんか話してる間にとか笑ってくれたりとか、結構楽しくおしゃべり系だからよく笑ってて、なんかいいなって思うのね。だし、そうだね、なんだろう、そう、ゲラゲラ笑ってんのみんな好きなんだよね。多分それなのかもしれない。なんか自分が面白くなりたいっていうのは、なんか面白い、確かに人気が出るからとかも、確かに人気は欲しいよね、人気は欲しいんだけど、そういうことよりもなんかこう笑ってる姿が見たいんだよね。だからね、こうね、ラジオはね割ときついんだ。あの全部一人じゃない？で、なんかこうどこで誰がどういう反応してるかっていうのは全く分かんないから、なんかちょっとね、消化不良感はいつもあるんだけど、でも再生回数が増えてると、なんか面白かったのかなとかも、それでなんかこう心を満たしてる。そうそうそう。でよくね、いろんな人いるじゃん、いろんな人いるじゃん、こう あまり笑わない人とか、なんか会うといつも怒らせちゃう人とか、あとすごいなんていうかな、早口な人とか、なんかいろんな人がいる友達はね、なんだけど、あ、やだなって、なんか怒られるからやだなとか怒られるかいるからあんまり言えないけど、いや、やだなとか、なんか迷惑かけちゃうからやだなとか、あの、うまく話せないからやだなとか、なんかすごい思ったりしても、なんかすごい笑ってるったりするとめちゃめちゃなんかもう、なんか全てが満たされるのなんかもういいやこの話、気持ち悪い、もういいや、ちょっとやめよう。なんかもう多分ここら辺からね、もう分かってる気がする、ここら辺からなんかもういなくなってる人が、多分もう多分誰も聞いてない、誰も聞いてないのに今喋ってる、もうそれは前からそう。よし、次。そうそう、だからその芸人の志向いてるかもしれないのかな。でもね、私面白くないからな、ちょっと頑張ってこう。まず話すのうまくしたいよね。まあくどいんだよな話が。まあいいやいいや。匂いの話、暴飲暴食、そう、私ね痩せるぞって思ってるのがついずいぶん前だったわけ。でその時にねちょっとだけね食を絞ったりしたんだね。ちょっとプッてやってたわけ、なんか気持ち痩せた気がするみたいな感じだったんだけど、なんか人と会うとさ、なんかさ食べちゃうじゃん、なんかこうダイエットだからとか言ってさ食べないやつってさ、つまんないなって盛り下げてる気がする別になんかなんていうの、人がやってる分にはこいつマジ盛り下げてんじゃんとか思わないんだけど、なんとなくこう盛り下げてるかなって思っちゃうのね。なんかそう盛り下げてるかな場をって、たくさん食べてたくさん面白い人がいいじゃん、憧れの人なの私、それがね。それでだから人と会うとなんかダイエットしてるんだとか、ダイエットしてるのとか聞かれて、そうラジオ聞いてる人多いからそうだよとか言うんだけど、普通に食べちゃうのね。で一人の時全然食べないみたいな感じなんだけど、待って27分だ、巻いてこう。それで、あの今日よく喋りますね、いつもよく喋るんだけど、でね最近人と会うことがちょっとだけ続いたからね、だからせっかく食べずにいたりとかね、ちょっと運動したりしてたり、全然ダメだった、全然ダメになったの。普通に食べちゃったんだよ、なんかさ普通に食べちゃった、食べちゃったんだよだからもうちょっと頑張っていこうと思った。これただの決意表明みたいな感じだから、今のうちだよ、私のほっぺつまんどくならいいよ、つまんでいいよ、会った時つまんでくれても、そこの友達誰かわかんないけど、今だけだからもうつまめなくなるからね、見てこの、この私のほっぺもうちょっといいや、今日大丈夫かな、なんかいつも大丈夫じゃないんだけど、今日はなんか輪をかけてダメな気がする。次行こうぜ、もうなかったことにすればいいんだよ、間違ったことは。あー、これ本当にそれね、そうだな、明るい性格だから友達できるよと言われるけど、一人でも明るくできるから、それはそう、なんかね友達できないんだとかいう話をするの、なんかなんでだろうって言うのね友達に。別にすごい話すわけじゃないけど、まあなんか友達あんまりできないんだよね、なんかできないって思ってるだけなのかな、なんかうまく喋れないからなのか分かんないんだけど、できないんだあんまり。それで言ったらね、友達がね、いや絶対嘘って言うのね、友達が、いろんな友達が、だって話しててすごい面白いもんみたいなこと言うんだよ。だってこんなに明るいのに友達いなかったらこんなに明るく喋れないよみたいな、絶対嘘だよって3人くらいに言われたの、知ってる友達が言った知ってる友達が言った、そう。でもねそれは嘘なんだよ、なんかその友達たちはこんなに明るく話せるやつが友達いないわけがないって言うんだけど、私は一人でも明るく話せるんだよ、だからいないんだよ、だからイコールになってないわけ、大丈夫かな、そうって思うんだよねお悩み相談室なんだけど、今日ちょっとやろうと思った企画が何だったか思い出せないですよね、気になった広告挟まれてる、 いい匂いってどうしたらするんだろう。いい匂いってね、どうしたらするんだろうね。大衆なんかつけるってことなのかな。これ関係ない話かなっていう話ちょっともうちょっとね、今回違う話したいような気がしたんだけど、あんまりあれだね、こうあのなんかこう歯をなく、これ前やったやつか、なんかもっといい話ないかな今日。そうだ、私理想の夏やるって言いながら結局やんなかったんだね。あーそうじゃん。もうちょっとね、やる気なくなっちゃったんだよな。でも書いてあるんだよな。どうしようかな、やろうかな、ちょっとやっとく。私の夏はすごい楽しかったんだ。今年の夏は今までにないくらい充実してて、なんか、なんかやっぱ大学生の夏って素晴らしいなって、素晴らしいって思ったんだけど、その中のエピソードを話そうと思う。不思議な体験を3つしたからね、私は。キャンプの夕暮れ、3人でキャンプに行ったの私今年の夏は。なんかね、結構新幹線で3時間くらいのとこだったんだけど、新幹線で3時間でどれくらいまで行けるんだろう、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんかね、静岡県のねキャンプ場みたいなとこにキャンプに行ったの。なっちゃんとまさおくんと行ったんだけど、それであの理由が、でしかもね、それがすごいよくって、弾丸ツアーみたいな感じだったんだ。なんかいきなり電話がかかってきて、あのキャンプ行こうみたいな、今から夜に出かけてキャンプ行こうみたいなこと言われて、でなんでキャンプ行くのって言ったら、クワガタじゃなくて、なんだっけな、カブトムシか、カブトムシがめちゃめちゃいるところがあるらしいみたいな、だからそこのカブトムシを取って高く売ろうみたいなあれ既視感、あの高く売ろうみたいな感じの話になって、おお、それじゃ楽しそうなんで、カブト狩り、カブト狩りですよ、銀玉で見たことあると思って、だから行きたい行きたいって言って行ってきたの、静岡県まで。それでこう何時ぐらいかな、3時ぐらいに集まって行ったんだよね、新幹線動かして。それでじゃあ行くぞみたいな、着く頃にはもう朝になってて、ちょうど虫たちが起きるぞみたいな時間なわけじゃないですか。それであの行ったんだ行ったんだ、さカプト狩りにね。私虫取り網使ったことなかったんだけど、初めて使ったんだよね。なんかこうシュッってやるやつなんだけど、で虫取りカゴみたいなのも買ってさ、もう本当にいいじゃんって感じで行ったの。それで取ろうとしたんだけど、なんか別行動を取ってたのね。で私一人だったんだけど、不安だな森の中って思いながらやってたら、結局なんかね、なんかクワガタの方が取れちゃったんだよね、カブトムシよりも。なんかクワガタがねたくさんいたの。だからクワガタを取ったんだけど、なんかカブトムシが全然いないんだ。クワガタがいるんだよ、なんでかわかんないんだけど。そう、クワガタを取ったんだけどね、ちょっと自信なくなってきたわだってこれ誰にも話したことないんだもん。うまくいく気がしなくなってきた。なんか面白いこと思いついてもね、面白くないかもしれないって思うと自信がなくなるんだよね。あー、まあ、このちょっと嫌になったから、この先のあらすじを話すと、クワガタをねたくさん取るんだよ。でなんかたくさん取れちゃってね、合計30匹ぐらい取れちゃったから、あのなんだ、あの各自持って帰ろうってなるわけ。一人の家に30匹置いていくのは苦だから、って言って持って帰って一緒に生活するうちに声が聞こえてくるようになるっていう話なんだけど、それでね声が聞こえてくるようになって、なんかクワガタと意思疎通ができるようになるみたいな話で、でなんかクワ、ちょっと壮大な話なんだ、壮大スペクタクルな話なんだけど、ちょっとねもう日にちが経っちゃってるからうまく話せる自信がないんだよね。それでクワガタの声が聞こえるようになって、でこう家族に会いたいみたいな声が聞こえるようになっちゃったから、家族に会いに行くので、そのなっちゃんとかにこうクワガタ をかかい、でもなんかクワガタの声が聞こえるようになっちゃったから、こうクワガタが家族に会いたがってるから、あの返してっていうのが言いづらいから、こう嘘をつくんだ私は。それで嘘をついてクワガタを返してもらおうとするんだけど、なんだろう、うまくいかないんだよねっていう話っていう話と、もう一つは花火サプライズってやつなんだけど、これはメイコちゃんと一緒に行く時なのね。でメイコちゃんと久しぶりに花火大会に行ったの。花火大会に行くんだけど、本当にもう滑る気しかない。もう滑りたくないんだ。もう滑りたくないの。分かってんだ、滑ってることは。だけど滑りたくない。それでメイコちゃんが花火を見る直前ぐらいに、今日はここでサプライズがありますって言われるわけ、私に。で、何何って言ったら、なんか実は手紙を書いてきましたとか言って、え、メイコちゃん私に手紙書いてきてくれたのってなって、何それ感動するんだけどとか言って、じゃあ読むねと、タラタンタタラタランって BGM 流し始めてね、おー、なんか雰囲気作ってきたなと思って、したら、今までいろいろありがとうみたいな、死んじゃうのかなみたいな、いや、まあ、ありがとうみたいな、これからもよろしくねみたいなことをね、手紙にしたためてきてくれてるわけ、めいこちゃんが。ありがとうみたいな、感動したとか言った私が。で、ここでもう一個サプライズがあります、おー、今日はサプライズ尽くしだとか言って、それで、あの、私実は彼氏ができたの、お、そうなのとか言って、ボディービルダーの彼氏ができたんだとか言って、あれで、え、すごいね、ボディービルダーの彼氏ができたんだとか、今日実は連れてきてるんだって言って、こうボディービルダーの彼氏が紹介するわけでね、こう片方余ってるからあげるねって言って、私ボディービルダーもらうんだよ。で、ボディービルダーもらったの初めてってなって、で、そっから、あの、ボディービルダーとの夏が始まるっていう話これが一番くだらなかった。もうなんかね、冷静に考えてるときは楽しいんだけど、こうね、話してみるとなんか本当につまんないなって思っちゃうんだよね。難しいよね、やっぱり。ボディービルダーとの夏だったんだけど、で、だんだん元気がなくなっていくんだよね。で、か、ボディービルダー元気なくなってき来るから、こうしおれてくるんだよ、ボディービルダーが。あのなんか干し柿みたいになってくるの、ボディービルダーが。なんかプロテインとか買ってきて、こう育てようとするんだけど、うまくいかないみたいな話なんか理想の夏って言ってる割には結構ね、こう苦悩が多いでしょっていう話なんだけど、ちょっと、うん、恥ずかしくなってきたからやめるね。ちょっともうちょっとあれだわ、なんかこう何かの力を借りないと話できないかもしれない。今日はメモの整理をしようかな。今日何分だろう。今日はね、なんか機嫌がいいんだ、一人だけど。明日はね、バイトなんだけど、夜中。今日はね、バイトじゃなかったからね。37分か。1時間。今日はメモの整理をしよう。全部でメモがね、何件あるんだろう、私。600件ぐらいあるのかな？捨てるものは捨てようっていうやつよね。すごいんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、あ、偉いなえすごい、何これ、12月6日すごい、授業の内容すごいメモってるのがある。多分これ高校の時のですね、ブラウザーだって。エディターすごいな、すごいいろいろある。3月後半のシフト、捨てろ捨てろ捨てろ捨てろ。クソどうでもいいもんばっか入ってる。ジアルファ。ジアルフィーか。アルファって場所。さっきさ、その買ったスニーカーの紐っていうかゴムを通してたのね。そしたらさ、全然通らなかったっけ。なんかね、びっくりするぐらい、設計考えてますかってレベルで穴がちっちゃくって通らないんだけどって。で、通らない実況をしてたのね、一人で。そしたらそれをね、なんかね、撮ってると思ってたのね、ラジオに。 ラジオの中で紐を通そうと思ったからさ、あれでしょ、なんかもうチンチクリン YouTuber みたいでしょ、だったんだけどね、撮ってなかったんだよね。ウケるよね、全然ウケないわ。何がしたいのか分かんないもんね。なんだけど撮ってなくてさ、結局撮ってないやんってなった。結構面白かったんだけどね、私的にはなんか、うん、
はあ、何やろうから。
なんかさ、ラジオ撮るぞってなるとさ、全然さうまいこと話せないんだ。最近そういうこと多いかもしんない。かわいいんだけどな、この靴。私の中学生の上履きと一緒なんだよな。困っちゃうな、うん、何も話すことないな。なんかないかな今日は。なんかね、思いついたことを話すといいよ。てんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてん。特にないな、もう話すことが。特にないな、マジで。教習所のポスター。これ言ったっけ？教習所のポスターがね、貼ってあったの、電車の中に。それで、なんかそこにね、なんて書いてあったんだっけな。もしも、車の教習所のポスターね。もしも、いつか一等で車が当たったらどうするんですかって書いてあってさ。全然刺さんないなと思って、広告だったんだけど、なんかこれって私だけなのかなって思ったんだよね。なんか、一等で当たったら車売ればいいじゃんと思ってさ。ね、夢がないかもしんないけど。友達がドライブ行きたいって言ったら誰が運転するんですかとかの方がさ、なんか刺さらない？どうなんだろう、わかんないんだけどね。なんかみんなはどう思うかなって思ったんだよね。たまになんかんって思う広告ってありますよね。まあでもそういうのってみんながみんなに向けているものじゃないしね。こう刺さる人に刺さりゃいいみたいな気持ちかもしれないからあれだけどさ。特にもう話すことないの。今日話すことないんだもん。なんか話すことないんだけど、何か話したくて今続けてるんだけど、やめておくかな。あ、すっごい、なんかすっごいやばい、血は地雷みたいなので出てきたんだけど。恥ずかしくなってきた。やめようかな。ダラダラダラダラしてるからさ。もう今日はここまでにしようかな。特にね、話すことがないからね。そうなんだ。じゃあちょっとこのままじゃ閉まらないから、なんかないかな。なんもないな。でもなんもないな。